ちは、アーユルヴェーダ心理学ティーチャーの落合ゆかりです。今日は少しユニークなテーマ、呪いとたたりについてお話します。と言っても怖い話ではありません。これは日常の中で誰にでも起こりうる、心に残ってしまったエネルギーの話です。アーユルヴェーダ心理学、民族学、心理学の視点から止まった時間がどう私たちに影響するのかをお伝えしていきます。まず呪いと聞くとどんなものを思い浮かべますか？藁人形、黒魔術、怨念、恨みといったホラー的なイメージを思い浮かべるかもしれません。でも今日お話しする呪いはもっとずっと身近で、誰の心にもひっそりと起きているものです。例えばこんな経験ありませんか？あの時の言葉が未だに胸に刺さったままだったり、本当は怒っていたのに笑って済ませてしまったこと、終わったはずなのにふっとよみがえる後悔、こうした経験はすべて心の中で止まってしまった時間のサインです。人は悲しい、悔しい、辛いといったネガティブなショックを受けると、水と土のエネルギーが過剰になって、心の奥に小さな氷の塊のような領域ができてしまって、止まった時間が生まれてしまいます。この止まった時間が後になって、まるで呪いのように働くことがあるんです。ここで少し呪いが生まれやすい心のパターンをお話しします。誰にでも身に覚えがあるものです。一つ目は、他人からの評価を気にしすぎる。〇〇でなければいけない、悪く思われたくない、他人基準で心が固まると自分の感情が動けなくなります。二つ目は、本音が言えないまま飲み込んでしまう。嫌われたくない、迷惑をかけたくない、傷つけたくない、その優しさが逆に言えなかった感情を心の奥に留めてしまう。三つ目が、空気を読みすぎてしまう。日本人に多いんですけれども、大人なんだから空気が読めて当たり前と自分を縛ってしまう。すると周囲の空気が優先されて自分の時間が止まってしまう。これらはすべて他人の視線を軸にした生き方から生まれます。呪いとは、誰かがあなたにかけたものではなく、あなたが自分を守るために作った小さな凍結領域なんですね。民族学では呪いとは一方向に固まり動かなくなったエネルギーと説明しています。アーユルヴェーダ心理学的にはこれはタマス、停滞のエネルギーです。たった一つの言葉、表情、出来事がその瞬間だけ凍りついたまま動かなくなる。時間が止まり、感情が閉じ込められたまま固まってしまう。例えば、あの時あんなこと言わなきゃよかったということがあったとします。なぜかその場面だけ鮮明によみがえるってことありませんか？これは単なる記憶ではなく、まだ解放されていない未消化の魂の領域がまだそこにあるというサインです。私自身にも止まった時間があります。ある人に言われた一言、相手を責めているわけでもなく、頭では怒ってもいない、でも胸の奥に小さな違和感が残ったままで、夜の静けさや仕事の隙間時間にそのことがふっとよみがえる。ああ、まだこの記憶と感情を動かせてないなって、そう気づきました。これが呪いの始まりです。大げさなものではなく、本当に誰にでもある小さな氷結です。 この凍った感情は気持ちを手放して消化させることができていないということです。そしてそれが行動にブレーキをかけたり、怒りに変わったり、自信を奪ったりします。民族学でのたたりとは、抑圧された感情や情念が行き場を失った状態というふうに言われています。アーユルヴェーダ心理学では、これは心のアーマ、未消化の感情、毒素と呼ばれます。例えば、泣きたかったのに泣けなかった、言いたかったのに伝えられなかった、寂しいし悲しいのに我慢するしかなかった、こうした感情は消えたわけではありません。最初は薄い膜のようでも、少しずつ心の底に沈殿していって、ミルフィーユ状に積み重なって檻になっていく。心のアーマは負の感情が折り重なった融合体のようなものです。だから心にも体にも影響が出てしまいます。そしてある日、突然こんな形で現れます。些細なことで涙が出る、普段怒らないのに急に怒りが湧く、人の言葉がいつもより深く心に突き刺さる、これらはすべて止まった時間がここにいるよと知らせているサインです。心の時間が止まると、五大元素のバランスも乱れます。空、アーカーシャは感情の場所が凍りついて、虚しさや孤独感が増える。風、バーユは思考が散って落ち着かなくて不安が強くなる。カ、アグニは行動力が落ちて、できない自分への怒りが増す。水、アパは感情が重くなってしがみついて依存に向かう。そしてチ、プリティビーは硬直して動けなくなる。体質別では、バータだったら思考がループして不安や過敏になる。ピッタは怒りや攻撃性、完璧主義という力が強くなりすぎる。そしてカパは落ち込んで停滞して動けなくなる。これらが積み重なってバランスが崩れると、心の中に地獄のような感覚が生まれてしまいます。ここで一番大切なポイントは、呪いもたたりも誰かがあなたにかけたものではないということです。誰かの言葉が私を呪っている、第三者の行為でたたりが起きる、そう信じてしまうと、自分の心の主導権を外側に渡してしまいます。呪いもたたりも実はあなたの心で動きが止まってしまったエネルギーなんです。だからこそ怖がらなくて大丈夫なんです。だってこれはあなた自身の手で解けるものだからです。止まった時間はあなたを責めるためにあるのではありません。むしろここに気づいてほしい、もうそのことは手放していいよというふうに静かに知らせているだけです。この止まっている部分には、あなたが当時必死に守ろうとした感情が眠っています。悲しみを感じたくなくて守った。怒りを爆発させないように守った。寂しさに押しつぶされないように守った。その感情はあなたの弱さではなく、あなたがその瞬間を生き抜くために選んだ強さの証なんです。エネルギーは動けば必ず浄化されます。今日は3つの方法を紹介します。1つ目は認める、存在を許可する。まずは優しく気づくこと。 あの言葉はまだ痛かったんだ。あの出来事、まだ整理できていなかった。あの時、本当は泣きたかった。ここで深掘りする必要はありません。ただ、まだ心に残っているんだな、と、そう気づいてあげるだけで、凍っていた感情はゆっくりと溶け始めます。まずは自分でそのことを受け入れるっていうことがとっても大事です。二つ目は呼吸で風を通すです。これは簡単なワークです。呼吸のワークで1分ぐらいです。まず最初に目を閉じて、胸の中心に温かい光の玉を描きます。ゆっくりと息を吸って、吸う息で光がふわっと膨らんでいきます。光の玉のエネルギーが体の中に広がっていきます。優しく温かいエネルギーがあなたの中に満ちていきます。吐く息で凍った感情がじわっと溶けて流れていきます。風、バー油が通ることで、止まった時間は柔らかくゆっくりですが動き出します。凍った時間は自分の中で解決するのは少し時間がかかります。でも、それは慌ててやる必要はありません。ゆっくり自分のペースでやっていけばいいんです。このワークはいつやっても OK です。朝起きた時でも、仕事の合間の休憩時間でも、夜寝る前でもいいです。回数も1回でもいいし、何回か続けて行ってもいいです。その時の気分で好きな時に好きな回数行ってください。三つ目は小さな行動で再起動。止まった時間を動かすには小さな行動が最も効果的です。おすすめは机を整える。自分のワークスペースをまずは整えてみましょう。部屋の中全部ではなくて、まず目の前にある小さな空間から整理してみましょう。カーテンを開ける。カーテンを開けるという行為は、自分の心を開くという潜在意識とリンクします。実際のカーテンを開くことで、自分の中にある閉じた世界を開くことができます。5分だけ外の空気を吸う。窓を開けて外の空気を取り込みます。一番いいのは午前中です。晴れている日なら午前中の日の光も浴びて深い呼吸をしましょう。手帳に一行だけ書く。これはどんなことでもいいです。今の気分でも、これからやりたいと思っていることでも、一行でなくても文章でもいいし、何かキーワードのような単語だけでもいいです。今感じていることを文字にすることで、自分の内側に留めていたものが文字という形で表に出ます。このことに慣れてきたら、ジャーナリングをしてみるのもいいかなと思います。ジャーナリングの仕方はね、検索したらいろんなやり方があるので、そっちの方をね、参考にしてみてもらうといいかなと思います。こういった小さな行動は、心の歯車をカチッと噛み合わせる小さなスイッチになります。そして最後に、とても大切な解放の鍵があります。それは、おごらず人と比べないこと。比較は心を最も強く固まらせる習慣です。あの人はできているのに私は、私の方が 頑張っているのに。上にも下にも揺れる心は、自分の軸が外側に向いてしまっているサインです。比べないというのは、自分のペースに戻ること。おごらないというのは、心を柔らかく保ち、エネルギーを流れやすくすることです。この二つは、止まった時間をそっと溶かす、静かで強い消化の火、アグニになります。呪いも、たたりも、あなたを脅かす存在ではありません。ただ、あなたの光が、まだ届いていない領域があるだけです。光が当たれば、止まった時間は静かに溶けていって、エネルギーは再びいい方向に流れ始めます。今日お伝えしたかったのは、止まった時間は敵ではないということです。その奥には、あなたが当時必死に守ろうとした大切な感情が眠っています。どうか怖がらずに、優しく寄り添ってあげてください。その一瞬が止まった時間を動かすきっかけになります。ということで、今日のお話はこの辺で終わります。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。また次回の放送でお会いしましょう。またね。